おはようございます。梅雨に入りちょっと鬱陶しい日々かなと感じるかと思いますが、まあその中で体調を崩しやすい時期でもありますので、互いのためにも祈ってまいりたいと思います。今朝は平和を作るものは幸いですというこの三条の説教です。まあ人の歴史は戦争の歴史であると言われたりもします。歴史を見ると確かにいつの時代も戦争がありました。私たちがそれぞれ歴史の勉強、学校などでしていても、その中で覚える出来事というのは結構そのような戦いの歴史であったり年数であったりもします。また人の心も戦争や病や生活の中で不安に襲われたりもしています。そしてそのような不安はさらに争いへと向かわせるわけですけれども、まあ、そのような私たちの歩みを見るときに、今日の御言葉である平和を作るものは幸いですというですね、そのことを思わされます。いくつか見てまいりますが、まず一つは平和ということです。平和、平和とは何ぞという、まあ、哲学的な難しいことではなく、まあ、単純に平和って何だろうとなるかと思います。聖書でも確かに旧約聖書での平和という言葉はよくご存じのようにシャロームという言葉であったり、新約聖書ではギリシャ語のエイレーネという言葉であったりするわけですが、そしてその平和という言葉にはいずれもいくつかの意味合いが込められております。その一つはやはり誰しもわかることですが、平和といえば争いやあるいは戦争などがないことということが当然あります。今の世界を見ても各地において悲惨な戦争が起こっています。人々の命が奪われたり、あるいは生活が奪われたりもしています。新聞やあるいはニュースなどで大きく取り上げられるものもありますが、取り上げられないけれども本当にですね、民族などのことで今も多くの地域において争いがあったりもしています。世の終わりが近づくにつれて、ますます戦争や戦争の噂を聞くとイエス・キリストも言われました。終末に近づく日々でもあるかと思います。それこそカウントダウンに入っているとも言われたりもしています。とても平和とは言えない、そんな時代とも言えるわけですが、まあ、平和とはそのような争いや戦争のないことでもあります。また平和というのは聖書ではやはり政治的な意味だけではなく、健康やあるいは繁栄や和解なども含む言葉でした。そのような平和ということもあります。健康やあるいはさまざまなことで穏やかでなくなると、確かに平和でもなくなります。病に侵されると平和とは言えないということもあるかもしれません。あるいはこの平和という言葉には心の魂の平安ということもあります。平安と訳されたり、あるいは平和と訳されたりする言葉であるわけですが、確かに心の平和ということも言えます。たとえ戦争や争いがなく穏やかな世の中であったとしても、心の中において平安がないということもあります。さまざまな豊かなものに恵まれている、生活がなされている、そうであってもその心の中にはやはり平安がない、不安があるということがあります。傍から見ていて恵まれた生活をしている、特別な不自由もない生活をしていると見える中にあっても、心に平安がないということがあります。不安の中で日々を送っている方々も多くおられるわけです。そのようなさまざまな意味での平和という言葉ですが、そして人々はその平和が失われている、平和がないということになります。まあ、人々にあなたは平和ですか平安ですかと問えば、ノーという返事も多く返ってくるかもしれません。そして聖書はここでイエス・キリストは平和を作るものということを次に言います。この平和を作るということ、 いくつかの面から言えるわけですが、先の平和という言葉も踏まえてのことであるわけですが、いくつかの面があります。一つはやはり神と人との間に平和を保つ、平和を作るということがあります。神と人の間の平和、人は神との平和を持っていなかったのかとなりますが、確かにそうであり、神との平和を持っていなかったわけです。アダムとエバが神の戒め、神との約束を破り、神に背いた時から神と人との間の平和は壊されてしまったわけです。そして人は神の怒りを受けるものとなりました。罪に対する裁きがあるわけです。聖書はこうも言いますが、私たちは皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでしたとあります。神の怒りを受けるべき私たちであったというわけです。そして人もまた自分の罪のゆえに神の怒りを恐れて、裁きを恐れても歩んでいました。まあ、そういう中にあるわけですから、神と人との間には平和がなかったわけです。ですが聖書が語るのは、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって和解させることをしてくださったとあります。イエス・キリストの十字架によって私たちが神との間に平和を保つことができた、あるいは和解することができたというわけです。キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架の上で死なれたことによって罪許され、神と和解できた、神との平和を得ることができたというわけです。ですからもちろん神はもはや裁くですね、私を裁く恐ろしい方ではなくて、私たちもまた裁きを恐れることなく神の前に出ることができるわけです。聖書は、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますとあります。信仰によって神の前に義と認められ、イエス・キリストによって神との平和を持っているというわけです。こうして私たちは神との平和を得ることができたといいます。そしてそのようなものとしての歩みがあるわけですが、すなわち今日の箇所にあるように、平和を作るものとなるようにということでした。神との平和を得たものとして、その神との平和を人々に今度は伝え、もたらし、そして平和を作るという働きがあるわけです。ローマ人の手紙には二つの足が描かれています。一つは破壊と悲惨をもたらす足でした。人々の間に争いや、あるいは混乱をもたらす悪い足です。もう一方は良い知らせを伝える足。かつてギリシャの時代にマラトンの戦いにおいて勝利を得た、その勝利を伝えるための使者の出来事がありましたが、まあ、今日のマラソンの始まりともなるわけですけれども、その勝利の良い知らせを伝える足は本当に幸いなものでした。聖書でもなんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はとあります。良い知らせを伝える人たちの足はなんと麗しいかというわけです。良い知らせを伝えてくれる人の本当に姿は美しいものであるわけです。ですから例えば難病に苦しむ人々に良い薬が生み出されたり、あるいはその人々の病を癒すことのできる新しい治療法が考えられ生み出されば、それは感謝であり、まさに良い知らせでもあるわけです。良い知らせ、それはまさに福音ということでした。福音という言葉は良い知らせ、良き知らせという意味ですから、本当にそのことでした。福音十教会は このキリストにある良い知らせ、福音を伝える教会だからこそ福音自由教会と言われているわけです。そしてクリスチャンはこのキリストにある罪からの救い、神との平和という良い知らせを手にしている。そしてこの良い知らせを伝える使命があり、人々にキリストにある神との平和を作り出すという、平和を作る使命があり、その平和を伝えるというですね、平和を作るというその務めが私たち教会にあるということでした。そのような平和を作るということにおいては、神との平和を得た者として、神との平和を人々にもたらす平和を作るものということがあります。もう一つはやはり今度は人と人の間の平和を作るということがあります。先ほどのローマ書では二つの足がありました。人々にそこにおいてはこの平和をもたらす足のことがありましたが、もう一つの足は破壊や悲惨をもたらす足でした。世界においてもそうであり、身近なところにおいてもそうであるかと思います。身近な私たちの人と人の間においても、どこに行っても自分がトラブルメーカーになってしまうということ、争いの原因となってしまうということがあります。ある方がですね、自分が集っていた教会ですが、まあ、この教会いつもですね、問題ばかり起こしているので嫌だ、これからは他の教会に行きますと、まあ、牧師に言ってきたそうですね。それに対してその牧師は少々皮肉を込めてですけれども、あなたがその教会に行くと、その穏やかな教会に問題が起こりますと言ったというですね、まあ、そんな逸話もあります。まあ、かといえば仲違いを消し去ったり、あるいは不安を和らげたり、対立を解消するような人もいます。その人の行くところでは、この争いがなくなり、まさに平和を作るということがあります。アウグスチヌスというですね、キリスト教のあるいは世界の歴史の中で名を留めている人がいます。このアウグスチヌスという人が自分のお母さんについて語っていることが本の中に、告白という本の中にあります。まあ、少々長いんですが、そのアグスチヌスが自分のお母さんについて神との間で語ったことですけれども、こんな言葉でした。私の神よ、私の慈悲よ、何時は何時の発すために、なお次のような大きな賜物を与えたもうた。アグスチヌスはですね、神に祈るわけですが、神はですね、神の発すためである自分のお母さんに大きな賜物を与えられたというわけです。すなわち互いに意思の疎通を欠いて不安に陥るような人たちがあれば、彼女は自分にできる限りその調停の役を引き受けた。そして彼女は相争う双方のものから膨れてムカつく怒りが吐き出す苦々しい言葉を数々聞くのであったが、胸に詰まった憎悪がその場にいない敵への罵詈雑言となって、友である彼女の面前で発せられる時、いがみ合う二人を和解させるに役立つことでなければ、一方の言ったことを他方に告げないのであった。まあ、互いに争っている人たちがいる。そしてその中でですね、怒りが膨らんでですね、罵詈雑言を相手の人のことを言うことがある。そういったことを彼女はいっぱい聞いた。でも彼女はですね、その言われたことを他方の人に、告げたり伝えたりはしないというわけですね。ある面、自分の中に収めるわけです。でさらに、アウグスチヌスの言葉が続くわけですが、悲しむべきことに、ある恐ろしい罪の疫病が広く流行っているのにかかって、互いに敵意を抱いている人たちに、その相手が敵意から発した言葉を伝えるのみでなく、当人が実際は言わなかったことまで付け加えるようなものが無数にいることを知らなかったら、私は彼女の徳、良いところをですね、 小さなことと考えたであろう。ですから彼はですね、自分のお母さんが本当に相手から聞いたことをそのままですね、悪意に満ちた言葉をそのまま伝えないだけではなくですね、そこに付け加えることをしたりはしなかったというわけですね。まあ、これと反対に真に使徒を愛する人はよこしまな言葉で使徒の敵意を煽ったり増したりはしない。しないことに満足せず、さらに進んで良い言葉によって使徒の敵意を消すことに努めなければならない。彼女がこのようなものであったのは、最も内なる教師にいます汝が、神が彼女の心の学校で教え保ったからこそであったというわけです。ですから彼女は、本当そのお母さんは、こういろんな対立する人、いがみ合っている人の間にあってですね、それを調停し、また本当に仲たがいをなんとか和らげようとするわけですね。ある面、最も厳しい傍観、観察者であるですね、息子からそんなふうに称賛されている彼女は、確かに人と人の間に平和を作るもの、そんな人でした。まあ、そのような母であったからこそ、歴史に名をとどめ、教会の歩みに貢献したアウグスティヌスという人が本当に生まれたのかもしれません。ユダヤ教の指導者たちは、人間が果たす最高の役割は、人と人の間に正しい関係を作り出すことである。まあ、そんなことを言っているようですね。まあ、そう言いながらユダヤ人たちはキリストに対して、キリストの弟子たちに対して何をしたのかと言いたくなるかもしれませんが、でも彼らの間では本当に最高の人の役割は、人と人の間に正しい関係を作り出すことであるというわけですが、まあ、そういったものでありたいということを願っていたわけですね。もちろん、それだけではなくですね、本当にそういった中にあって日々労苦している人々が多くおりますし、今も国と国の間の対立や争いに対しても平和を作る、そのことに労苦している方々も多くおられます。そのような働きにですね、力を注いで本当に命を懸けてそういったことを成している人々や、あるいは団体もあります。じゃあそういう中で、じゃあ私にできることはとなるわけですが、自分が直接にその紛争の地に行き、なすことはやはり難しくもあります。そういう中で、やはりそのために、あるいはその働きのために、平和のために祈り、さまざまな面で支えることもできるかと思います。聖書はこうも言いますが、すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためですとあります。すべて上に立つ者たち、国のさまざまな判断をしたり、あるいは指導するそういった人たちのために、祈り、取りなし、本当に感謝を捧げようというわけですね。そしてそれは、私たちがすべて平和を保つためであるともあります。そういう面では建てられた、それぞれの国の指導者たちが道を誤ることがないように、また改めるようにと祈り続ける、そのこともまた平和を作ることの大切なことでもあるわけです。そして3つ目には、平和を作る者の幸いということがあります。キリストは、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからですとあります。平和を作ること、それを成している人々は神の子供と呼ばれる。そこには文字通り、神の子供とされて、神の子供と呼ばれることは当然あります。信仰によって神の子とされ、またさらにですね、信仰によって平和を作ることに労する者たちは、本当にまさに神の子であると呼ばれる。そして神の子と呼ばれることは当然、神に似たものとして呼ばれることでもあるわけです。子供は親に似ています。子供に対して時には、 やっぱりお父さんの子、お母さんの子だと言われる、そんな言葉が出ることもあります。子供はやはりいろんな面で親にできます。そして私たちが神の子供と呼ばれることは、本当にその神に似たものであると呼ばれることでもあるわけです。でさらに例えば何々の子と言われる呼び方は、その働きのゆえに神のような働きをする人とも呼ばれるわけです。例えば聖書にバルナバという人が出てきます。バルナバという人はですね、慰めの子と呼ばれていました。慰めの子、それは彼は教会において悲しむ人やあるいはない者に対して慰めをいつももたらしていた、そんな働きをしていた、良い働きをなしていたので、慰めの子と呼ばれたわけですね。私たちが神の子と呼ばれるならば、本当にその神のなす働きをなし、本当に神の子として、また平和を作るものとして働きをするならば、やはり神の子と本当に評価され呼ばれることでもあるかと思います。私たちはキリストにより神との平和、また人との平和を与えられました。そのようなものとして福音という良き知らせを伝えることにおいて、またクリスチャンとしてその置かれたところにおいて、よりよく生きることにおいて平和を作るものでありたいと願います。難しいことでもあり、葛藤もしばしばあるわけですが、そのような平和を作るもの、それは神の子と呼ばれる、そのことをもう一度ここに留めます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、私たちが本当に自分の周りや、あるいは世界を見るとき、神様、神との平和を失っているもの、人と人との間に平和を失い、争いやまた敵意があること思います。そういう中に置かれておりますけれども、神様、で私たちが平和を作るものとして、そのために祈り、またできることをなし、本当に平和を作るものとなし、神の子と呼ばれるにふさわしいものとなしてくださるようにお願いをいたします。お一人一人もこれからまた1週間、それぞれの家庭や職場や学びへと使わされます。そこにおいて平和を作るものとして歩むことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。